底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第83回ということで、今日久しぶりに御苑じゃない野外、
どこでした、
代々木体育館横、
代々木じゃないです、東京体育館横です。
東京体育館横で、なんか今目の前であれですね、あの適正スポーツフットサルやってますが、まあなんかそんなところでちょっと今日は
めっちゃ久しぶりに行きましたね。1年ぶりぐらいに。
なんかやっぱあれですね、夏真っ盛りの時はここ取れないですし、暑くて、
あ、
なんか冬真っ盛りだと死ぬじゃないですか。
まあ寒いですからね。
ちょうどいい季節ですね。
はい。で、国立競技場の出来具合も、まあ1年前とそんな、あ、でもちょっとでき
た、いや結構できてますよこれ。なんか前撮った時
でかいクレーンがめっちゃ立ってる、
なんかずっと基盤みたいな
やつ、う
ん、
あ、そうそうそう、土、盛り土みたいなのしてる状態でしたからね、1年前は。
なんか前はこれが東京ブラックホールやみたいなこと
を言ってましたね。
言ってましたけど、なんか今は割となんかもうあれですね、バベルの塔が、
ユリコバベルが、
ユリコバベルがそうですね、
建設されています。
はい、
はい、
という感じでごちゃごちゃ喋っていますが、私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
はい、はい、アートディレクターの金内武樹、夏アニメーションです。
はい、そして
レートです、よろしく
お願いします。セリツさん、
はい、
3人今日は
またこの3人で、
はい、この3人ですが今日はでも、正直ラジオを撮るために3人集まったわけではなく、うん、ちょっとこの前にとりあえずあれですね、まあ、ある人のライブをね、
はい、
ええ、はい、見に行ってきたんですが、
ま
あ、ある人っていうか、
まあ、
稲川淳二ですよね。
はい、
今日はあれなんですよ、まあ、リビングレジェンド、
トップ2の、
トップ2、
まあ、1人は稲川淳
二、稲川
もう1人は、
大林信彦監督の、
はい、
上映を、まあ、見てきて、うん、まあ、なんかちょっと今日それについて喋ろうかなって感じなんですけど、まあ、まず先にじゃあちょっと今日淳二、
あ、逆、あ、そっちから、
あ、大林から行きます。
時間的にそっちだったじゃん、大林、
ああ、昼間、そうですね、今日昼間、今日は、スケジュール的には昼間池袋で大林信彦特集の、あ、監督の、特集上映、
割と初期の、
初期のを見てきて、で、俺はもう朝一から新聞芸座、ね、池袋の新聞芸座に行って、うん、食べた人と、ドラキュラ伝説の午後っていう、
エモーションだっ
け、エモーション、大林信彦が、自主映画で作ってた映画2本 と、その後に、瞳の中の、訪問者
ブラックジャック、
ブラックジャック、あのシシドジョーがブラックジャック役をやってるっていう、
あ、そうなんだ、
まあ、割ととんでも映画でしたけど、まあ、それを見て、でその後、そこに、3時ぐらいのタイミングでレイトさんと武木さんも来て、
はい、
3人で、ハウス、
はい、まあ、その前に、ね、大場久美子さんの
トークショーもあって
っ
ていう感じでしたが、あれでしたね。でもなんか大場久美子さん結構もう57歳
で、そうだね、元祖ぶりっ子なんでしょ。
元祖、あ、そうなんです
か。いや、わかんない、なんかそのトークを聞いた感じだと、
うん、なんかもう結構、まあ、まあお綺麗でしたけど、うん、やっぱりちょっとおばあ様にね、まあ、おばさま、
17でおばさまって言ったらちょっと怒られる、
まあ、おばさま、まだオールドミスな感じでしたけど、なんかやっぱあれですね、あ、おばちゃんだなとか思ってて、いざ映画見ると結構可愛くて、
めっちゃ可愛い。てか、あのトークショー見てからハウスを見たんですけど、はいはい、トークショー結構素晴らしくて、
そうですね、
なんかその、まあ、後半であの大林ファミリーの人も出てきて、そこも結構ハイライトになって
る。本当に大林、信彦監督の家族ですね、
そう、ちぐみさん、娘のちぐみさんと奥さんの、京子さん、
はいはい、
その前にあの、その大場、
大場久美子、
大場久美子さんが、なんだっけ、あの、私はこのハウスっていう映画でキャーっていうなんか叫び方とかも初めてこう学んだんです、だからこうサスペンスとかで死体を発見するときにキャーっていう声も出せるようになったんですみたいなこと言ってて、そうなんだと思ってたら、ちょっと今やっていいですかみたいに言って、今キャーっていう死体を見つけたのいますねとか言って、なんかこう、あ、マイクを外してキャーってやって、あ、やっぱなんかそのプロの方がやるとこんな響くんだっていうのやるかなと思ったら、めっちゃマイク持ったままマイクにガンガン口近づけた状態で、あーとかやって、なんか本当にもう何もうグラインドコアみたいな感じで、あのちょっとびっくりするかもしれないですけど、って言うけど本当になんかもうスピーカー割れるぐらいになんか
てか、なんか結構、まあ、うちが大場久美子さんのなんかトークになった時の微妙に滑ってる感すごかった
です。いや、良かったですよ、あの感じいや、めっちゃ良かったよ。
劇場の外にいて、あのその時だけめっちゃ声聞こえて、悲鳴が聞こえて、びっくりしたちょっと。
しかもトークショー終わった後も最後大場久美子さんが最後締めに一言お願いしますって言った時に、大場久美子のことは嫌いになってもファンタのことは嫌いにならないでください。
いや、良かったですね、あれ
も。でも今もう今真似した瞬間にも今なんか今ちょっとレッドさんちょっとこいつ滑ったなんかあったじゃないですか
山田くん滑った、
うん、でも今これは僕が滑ったんじゃなくて俺大場久美子さんが滑った
もらい事故、
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 なんか
モノマネもらい事故でした、ね、
ちょっとあのこのえっあって感じで、 でその後のあって感じの後の企画を務めてたあの樋口さんで、はい、あのボイドの社長
の人、はいはい、爆音でお
なじみのはいということでみたいな感じのあの雰囲気がたまらなかったですけどね
素晴らしかった
まあという感じで、ハウスって映画見てきたんですが、まあ、ハウスってどういう映画かっていうのをちょっと今、ウィキペディアから、持ってきます。ハウスは、1977年公開の日本映画。
40年前なんですね。
で、ファンタジーたちのホラーコメディということで、あらすじが、東京郊外のお嬢様学校に通う快活な現代っ子のおしゃれは、おしゃれってこれ名前です。あだ名ですね。おしゃれは、ある日突然帰国した父から再婚相手を紹介されショックを受ける。夏休みに父や再婚相手と軽井沢に行きたくない彼女は、所属する演劇部の合宿先に長年会っていなかったおばちゃまの家を提案してしまい、
演劇部だったんだあれ。
分かんなかった
演劇部だったのあれ
後から、おばちゃまに、訪問したい旨を手紙で伝え許可をもらう。そして夏休みおしゃれとその仲間たちは、ハウスあハウスってこれでハウスって読むんだ羽に羽衣の羽に臼
あ
石臼の臼って書いてハウスってハウスってことなんですね
ハウスさんちのハウスに行ったんだね、
はい おしゃれとその仲間たちはハウス屋敷に向かう7人はおばちゃまに歓迎されるが、その後降りかかる惨劇のことは、予想だにしていなかったという、
はいまあまあ、超有名な映画です
有名な
こう説明されるとなんかあって確かにそういう映画だったなと思うけど、うん、見てる最中全然こういうアドレスじゃと思うなんか頭に入ってこなかった映画ですけど
初ハウス
初ハウスですねてか初大林信彦映画で前でこうなんか見よう見ようと思いながら1回見たことなかったんですけど、ねはい
は
い、
どうでしたでもなんかでも長編デビューがハウス、うん、なんで大林信彦監督多分一作目見るとしたら多分ちょうどいい感じだと思う、うん、
ちょうどよくはない、ちょうどいい映画では
まあ現役から
まあまあまあ一番濃い現まあ濃いですけどね大林信彦監督濃いですけど、まあ、割と初期の濃いめの現役ですからね、うん、どうでした
そうですねなんかまあなんかなんとなく噂でなんか聞いてたらそのピアノが一組みたいなとか聞いてはいたからああそうなんだぐらいの気持ちで言ってたんですけど何ですかねその予想の結構ほんと15倍ぐらいね変な映画でなんかまあ、せいぜいちょっとこうすっとんきょうな演技とか、まあ、演出とかがちょっとこちょこ入りながら話の筋とかもなんかめちゃくちゃみたいなはちゃめちゃみたいな映画なのかなと思ったら、まあ、全然そんな可愛いもんじゃなく全シーンもう全カットもう全編集点で何かしらのなんかギミックとか、なんかちょっとした悪ふざけとかギャグとかがもうそのこっちが回収しきれないレベルでこうぶっ込み回り続けていてなんか頭の中でなんか脳内コメンタリーみたいな感じでちょっと情報整理したりとかするときってあると思うんですけど、はいはいはい、なんか僕今回なんかなんとなく最初それやってたんですけど、はい、途中から全然ツッコミが追いつかなくなって、はい、なんかこれ何みたいな今のこれは演出的にどうなのとかありなのとか言っていくうちにどんどん話が先に進んでいってでなんかこう途中からこうなんだろう飽きはしないけど疲れて集中力がそう、うん、どんどんこうねなくなっていってでもまあ普通こういうのってこう後半になっていくとそのドライブ感みたいなの失われていたりとかねしがちだと思うんですけど終盤までいってもこうさらにこう手を変え品を変え別のドライブ感がどんどん生まれていって結局最後まで見ても最初にあったなんかそのドライブ感みたいなのが失われないまままあもうなんだろう語るところ逆に多すぎて何語ったらいいか全然わかんないみたいなんでだからとりあえずだからそういう意味でもなんか全く退屈もせず、うんうん、まあなんていうんですかねとにかく本当こう見たことないもん見た、うんうんうん、40年前の映画に出してまさかそんな感想を抱くと思ってなかったけどいまだにこの映画に続いてる映画もなければ、うん、この映画に追いついてる映画もないみたいなワンアンドオンリー感ある、
あれに続こうって人もなかなかいないと思
いますけどまあ要所要所であるんですよなんかエッセンスとしては多分引き継いでる映画も多分あるだろうなって気はするけどまあ、ワンアンドオンリーだなっていうので、うんうん、すごいものを見たっていう気持ちでいます ね、うんうんすねまあ、あと細かいことちょっとまたおいおいって感じで
竹木さん的には
いや僕は結構まあまあ割と大林監督の映画好きで、はいはい、ハウスも1回 DVD で見たことあるぐらいで、うんうん、大好きだなぐらいだったんですけど大好きだなぐらいっていうか大好きだったんですけど、はい、でも本当に楽しみにしてたんですよスクリーンで見れること、はいはい、やっぱもうハウスなんか何名画座だから、うんうん、朝から行けないくてハウスしか見れないけどその後順次も待ってるし、うんうん、なんかそれで金払うの嫌だなと思ったけどでもハウスなら払う価値あると思って見に行ったんですよ、はいはい、あの濃い現役を大スクリーンで目いっぱい浴びて帰ってやろうじゃないかってもう本当ワクワクみたいに言ったら、うんうん、普通になんかもうあ濃いだけの現役浴びるって超疲れるなってなんかもう本当に結構普通にげんなりして大好きだしもう素晴らしいんですけれどもう疲れちゃってなんかもう今日見てる間辛くてしょうがなかったです本当にあそこまで濃いもの浴びると疲れるんだなと思って
なんかやっぱすごい、特にでも小林信彦監督ってもう監督作たくさんありますけど、うん、ハウスってやっぱ一作目にして割と本当に濃い作品だなと思ってて、もうちょっとやっぱり尾道三部作とか、はいはい、そっちの方とかだともうちょっとこう見やすい感じがあって、なんかやっぱりハウスって映像でなんかこうめちゃくちゃなことをやろうみたいなのを、うん、なんかもうどのシーンでも常にやってるっていう、なんかそのある意味なんかこうワンカットワンカットが決め絵じゃないですけど、
うんうん、まあでもそうですよね、
決めっていうか決めエフェクト、だからあれ多分現代のパソコンのあの編集ソフトやったらデタリング超大変だ、
あ
超時間かかるよあれ。
そうね、
まあ、なんかすごいこう画面の複数の絵を重ねて、見たりとか、まあ、本当特殊効果っていうか合成みたいなのすごい、ね、しかもアナログの合成ですよね、
アナログ合成ですよ、まあ、フィルムに直接こうね合成かけるわけだから、
まあ、実写とアナログ合成とあとアニメーション、
う
ん、
そうです
ね、なんかその基本的にやっぱその作り物感、まあ、大林信彦監督の映画って基本的に作り物感ってすごいありますけど、それってなんかその CG で画面が全部埋め尽くされてるとかそういうことじゃなくて、なんかこうあえてやっぱりなんかこうハンドメイドで作った感じっていうのがすごいあって、なんかまあそれなんか初期の自主映画とかも今日僕は立て続けてみたんで、なんかそれなんか一貫してやってることなんだなと思ってて、なんか割とひなぎくとか、なんかあのチェコのなんかああいうアート映画みたいな感じもちょっと、
まあ、確かにアート映画っちゃアート映画に近い、
ね、
なんかその事前情報としてその外のねあのパンフェのなんか切り抜きみたいなのが新聞掲載で貼ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれを見てて僕その大林信彦監督情報みたいなのって断片的にしか知らなかったんで、見たらなんかその1000本以上 CM の監督をこの前にしてたとか、はいはいはい、1000本以上ってとんでもないって言うんですけど、はいはい、あの日本で言ったら今だったらもう中島哲也とか中島慎也とかあの辺の人だと思うんですけど、でそれでその前情報あるからかも分かんないけど、その多分その70年代のそのイケてる CM のこう演出とかカットつなりとかそういうのを本当に全部やってるから、まあ言ってしまえばその通常15秒だからギリ成立するぐらいの情報量のぶっ込み方を、あれ100分ぐらいの映画
だったんですけど、90分ぐらいとか
90分やってるから疲れへんに決まってますよね、うん、まあすごいですよね、だってこう人と人の顔が重なったりとか、なんかそのカメラもこうグワングワン動き回って、で人の顔にこうグッと寄ったかと思ったらまたこうさらにこうで、セットもすごいいちいち凝ってるじゃないですか、
はいはい、そうですね、なんか多分そう、でもCM 出身っていうのは多分あって、で大林信彦監督って多分一番最初ぐらいの CM ディレクターなんですよ、
ね、う
ん、あの世代的にはその日本でちゃんと CM っていうものが、ただあの企業の名前を連呼するだけじゃなくて、何かちょっとこう一つの30秒の、まあ、作品ではないけど何かその視聴者見てる人の目を引くようにこういう風にちょっと面白いものを作ろうっていう、CM ディレクターとして多分一番最初に出てきたぐらいの世代が大林信彦監督で、多分大林信彦監督が多分その後さっきエイトさんが言った中島哲也とか中島慎也とか、多分90年代、80から多分90、2000年代ぐらいの面白い CM、一連の面白い CM っていうのにつながる、なんかこう CM ディレクターかっけーみたいな、一番でも源流って大林信彦かなって気してて、それで言うとなんか結構やっぱそのさっきレッスンさん言ったそのシーンごとのなんかやっぱりこの面白さっていうか、だから実はこれこうなってたんだとか、まあしょうもないギャグをまあその画面中に入れるんですよね、画面の中になんかもう隅の方でなんか明らかになんか変なコスプレしたみたいなやつが変な動きをしてたりとかっていうのが入ってるっていう、なんか
うるせーっていう
上梁のつるつる
がさみたいな
画面がうるさいんだずっとい
つまでドクロ踊ってんのみたいな、
そうね、
なんかもう突っ込む気力もなくなってくるんだよ、もう分かったよみたいな、
なんかでもやっぱそれって CM 出身だからだなって気がしてて、なんか結構あ面白いなと思った、なんかその最初その田舎のそのおばあちゃまの家に行くバスが、はいはい、最初のバス停に止まって、なんかこういわゆるなんかすごい綺麗な里山の風景みたいなのが、はいはい、描かれたところになんか、はい、ようこそ田舎へみたいなの書いてあって、で最初なんかその看板の横取ってる時、はい、あこういう風景ってことにしてるんだなって思って降りると、はい、それかき割りでしたっていう、はい、それかき割りでしたっていう風になるんだけど、その後ろの背景も明らかにちょっとかき割りっぽいっていう
かき割りの前にかき割りが書いてあるからもう分かんない
しかもそれさ東京駅でやるのはギャグとして確かに成立してて、あ なるほどなって思って、まあ、笑ったりもしたんだけど、その後田舎に着いてからまた同じ看板があって、ようこそ田舎へとかが2回続いて、しかも全く同じ撮り方で、最初こう、背景のマップ絵みたいな感じなのかなと思ったら、またこう、引いたらっていうのを3回ぐらい繰り返すから、しつけーみたいな。
まあ、あそこ最初のトップレベルに疲れるポイント。だからその電車の、新幹線かなんか乗ってる時も、なんかこう、窓の外にもう明らかにかき割りの虹が見えて、見て虹を綺麗さ、その虹のこうなんか窓の外に映って なきゃいけない処理をされているものがこうなんかなんだろう、重ね方が雑っていうか、なんかこう透過されてこうなんか車両の内側のこっちにもちょっと微妙に見えてるみたいな、なんかもう分かんないよみたいな感じになってたり
とか、あとその車内にいる人たちがシスターとかなんか
うるさいガンマンとかなんか
今時多分ね元広とかですらやらないぐらいの、ね、レベルなんかうるささで踊る大捜査線のなんか昔の、ね、ドラマシリーズの警察署内がなんか、はいはいはい、わけわかんないやついっぱいいるみたいなの同じような感じのことを、ね、延々やってて、
電車乗る前も五大吾が亀を出演してて大林監督も亀を出演してっていう
亀を出演すごいっすよね、
多かったね、本当にずっとなんか本当画面がうるさいっていう終始で、しかもセリフはセリフで結構なんかこう女の子たちがずっとワイワイ喋ってるから
なんか女子かしましいみたいな、あのかしましさがちょっと過剰っていう、
過剰だよね、だ
って多分そこが一番映画の楽しむところな気はちょっとするんですけど、
なんだろうけどね中身が全くないんだよ結構
まあ
だからなんかね、あのまあさっきも話しましたけど、その回想シーンでなんかそのおばちゃまっていうそのねハウスのに住んでいるその少女たちをこう招き入れるおばちゃまと、そのおじちゃまがまいて、そのもう死んでしまってる人ですみたいな、でそのおじちゃまを待ち続けてるのよってエピソードを話すっつって回想シーンみたいにな
る、おしゃれが話すんです、
そうそう、でその時に普通までフィルムエフェクトみたいになって、その白黒で昔の映像とかだったら、なんかそれに対してさもその映像がモニターで出てるかのように、あ白黒のだからなんか、あ昔の男の人ってとか、
一応手としてはなんかその主人公のそのおしゃれがそのおばちゃまの今までの話っていうのを喋ってるっていう手で始まるんだけど、なんかいつの間にかそのコメンタリーっていう
コメンタリー、
あーこれ赤髪ね、うん、そう知ってる、
あ赤髪みたいな、
フィルムがなんか焼けたりとかして、あフィルムがなんか焼けちゃったみたいな、
あーかっこいいみたいな、
そう嘘でしょみたいな、
そうなんか漫画の表現に近いこう別のところに出てるコマをこうなんかここだよみたいな、こう指さすみたいな、なんか、
ね、ちょっと急にメタ視点みたいな感じになって、そういうのとかいちいちこうぶっ込んでくる感じがまあ逆にね現代でもやらないぐらいの表現だから、
なんかメタ視点多いっていうのと、あと結構今回画面の中で枠みたいなのって、まあ、オープニングそうでしたけど、最初その主人公が写真で撮られててっていうので、画面の中にさらにまずスクリーンっていうのの時点でまず四角い形に切り取られてるのに、その中にさらに四角があって、その四角の中にこう写真の中に収まってる主人公っていうのが映ったりとかってなって、結構なんかその画面の中でこう枠を作ってなんかその分けるみたいな、なんかそんでその枠の内側と外側でメタ視点があるっていうのが結構多かった気は、
普通1回や2回ぐらいやるならまだ分かるけど、なんかやっぱずっとやるからしつけ
最近全編に
あとすごいのがなんか普通通常ね映画を分かんないですけど、うん、作るってなったらこうなんか視点のこう誘導のテクニックとかあるじゃないですか、うん、ここに物を置くと、うん、なんか分かんないけどここにこう自然と観客の目が行ってしまう、それこそホラーのなんかこうテクニックとかあると思うんですよ、鏡を置くと鏡見ちゃうとか、
フォーカスとかね、
そう前レイドさんも言ってましたけど、うん、そうじゃなくてなんかこう、あ例えばなんか猫ちゃんにこう注目してほしいときは一旦そのこう、まあ、全画面が映ってるところでそのなんだろう、あのギャグ漫画の最後の東方法みたいな感じで黒猫ちゃんのところだけがこうパッてこう丸でこう囲まれて、またこうパッてその黒い部分が消えて戻るっていうなんか強引な注目のさせ方表現とか、
それがね1回や2回じゃないんですよ、
もう15回ぐらいでいくんですよ
本当に注目してほしい時毎回その手法を全部使うっていうのとか、なんか一個一個で、あとでそれだけその相当な情報量を詰め込んで語り口もすごい早くてっていうのやってる割にストーリーテリング自体はむしろ雑で、なんか猫出てくるじゃないですか。で、家の中に、あら、白、どこに、どうしてここにいるのとかつって、で、家行ってみたら、あ、この家の猫なのみたいな。
ああ、そうだそうだ。
そう、あれ意味わかんない。あんな遠くに住んでて、猫普通に出てきて、そのいつの間にかこう、その家の猫みたいなことになってるけど、はいはいはい、でもその家の猫じゃなくて、おばちゃまの家の猫だけど、はいはい、そのおばちゃまの家、電車に乗って行かなきゃいけないぐらい遠くにあって、みたいな、うん。どういうことなのこれみたいな。
だからでも、一応あの猫が、やっぱ電車の時も、その電車に乗り込む時も先にその主人公が、白どこ行ったの白って言って、あの電車に乗り込むと、ここにいたのって言って、なんかその常になんかその、シロは先に行ってて、なんかその彼女たちを導く、なんかこう不思議の国のアリスでいうところのウサギ的な役割を猫がしてるんだけど、 なんか、まあ、それは、まあ、役割としてはそうだけど、いや、強引すぎるだろうっていう。
あの、現実世界、まあ、突っ込まないし、誰も。うん、なんか、あら、ここにいたのみたいな。
でも、あの、正直、大林信彦がなんか、突っ込み出したらキリないっていう。
結構ね、他にもなんかあの、なんだっけ、カンフーやる女の子、
はいはい、
クンフーちゃん。クンフーちゃんが、なんか薪が襲ってきて、
はいはい、
まあ、俺、多分何言ってるんだって聞いてる、何も知らない方思われると思うんですけど。
いや、まあ、非常に的確な表現をされてますね、マリアさんはね。
薪が襲ってくるんですけど、その襲ってきた薪をクンフーでやっつけて、はい、で、やっつけた後に、気のせいかっていう。
お前、今、さんざん、散々結構あの、命の危機的な状況にあったけど、これ気のせいなのみたいな。大丈夫大丈夫みたいな。
気のせいかで、その後、薪が襲ってきたのよとか、誰も言わないまま進むから、
そうだね、
そこに対しての突っ込みもないっていう。まあ、一時が万事その感じでね、なんかこう、ちょっと変なことが起こっても、なんかみんなあんまり突っ込まないまま、こう、物語がどんどん進行していくっていう。ま
あ、それはみんな死ぬわな。
で、なんかあの、あれなんですよね。あのまあ、僕ら学校の怪談って映画すごい好きじゃないですか、はいはい、で学校の怪談って映画は多分、多分ですけど、うん、妖怪ハンターヒルコ、
はい、
あの人、石
塚本
慎也の、妖怪ハンターヒルコと多分ハウスが多分源流にあるような気してて、まあ、その後まあその妖怪大戦争とか、うん、まあ、いろいろ映画はあると思うんですけど、なんか源流にあるのはハウスと、うん、あと妖怪ハンターヒルコだなって僕は思ってて、うん、ただでもそのハウスと学校の階段を比べたときに、学校の階段って明らかに怪が起こったことをちゃんと主人公の子供たちは理解して、そこから逃げるっていうところで、その一つのその建物の中で襲ってくるモンスターたちに対してのその子供たちのドタバタコメディっていうのが成立すると思うんですけど、あのハウスは明らかに怪奇が起こってるのに少女たちが気づいてくれないっていう、気づいてあげないっていう
誰も突っ込まないから。
でそのさっきあの言った、トークショーでダダ滑りしていた大場久美子さん演じるファンタちゃんっていう女の子、まあ、俺ファンタちゃんが本当に一番可愛いと思いましたけど、ファンタちゃんのみがなんかちゃんとこのお屋敷やっぱりおかしいよ帰った方がいいよ
みたいな、まあ、友人の生首が襲ってきたりしますからね。
もうファンタはいつだってファンタジー なんだっけ、ファンタジーの中にいるんだ、ファンタスティックなんだからみたいなこと言われて、みたいな、そんなことないよみたいな。
ファンタちゃんも割とあっさり、あ、そっかみたいな感じになるんで飲み込まれていくっていう。
いや、明らかにだっておかしいだろ、うん、さっきお前井戸からあれだよな、友達の首取り出したよな、うん、お前なっていう。
おばちゃまが冷蔵庫の中に消えていくから、なんかいちいちするの今度になんかそのために、まあ、気のせいよみたいな処理のされ方をしていくっていう、ね、だから学校の階段とかがお化け屋敷映画足りうるのって、やっぱりその中の人が怖がるからだと思うんですけど、この子たちって厳密に言うと誰も怖がらないもん、いつの間にかどんどん死んでいくから、お化け屋敷映画ではあんまりないんだけど、その分ね、なんかその死んでいくときの一個一個の表現がもうちょっとエクストリームすぎて。
ああ、そうですね。
しかもなんかあれですよね、結構、まあ基本的に一人ずつ女の子が死んでいく話ではあるんですけど、うんうん、
ファンシーに死んでいくだけで。
一つもなんかその悲惨じゃないし、そうそう、怖がってない感じも、そうそうそう、もはや
キャーとかもなくね、うん、ピアノになんか指食われたりとかするときも、なんかあれみたいな、嘘でしょみたいな。
でもあれ、本当にちっちゃい頃見てたら、結構あの映画がトラウマだ、リアルタイムでトラウマだって人多いらしいんですけど、結構あの気持ち悪さって、そういうとこも気にしてんじゃないかなみたいな、こうなんか、その怖いことが怖いこととして回収されずに、あ、指なくなっちゃったみたいな、あの感じとかの不気味さっていうか、
確かに、そう、そういう意味では、なんか、その、怪現象起こってるっていう怖さプラス、うんうん、もうちょっともう、最高。
うん、こいつらもそうこの世界に馴染んでる不条理さみたいな。
で、なんかそのやっぱあの映画自体がそのなんだろう、屋敷の中が狂気の世界で、うん、それ以外の世界は普通の世界とかじゃなくて、うん、あの映画のそもそもリアリティのライン自体が全部あの狂気の世界に見えてしまうっちゃ見えてしまう感じではありますよね。
結構学校にいる時からすでにおかしいからね、あの人たち。カット割りもおかしければ。はいはい、あのでね、最高なんかその娘の、おしゃれちゃんの、ね、うん、
はい、
お父さんがいて、まあ、そのお父さんの登場シーンも結構
素晴らしい。なんかイタリア映画の作曲やって帰ってきたみたいな。
モリコーネがみたいな。モリコーネ
って、モリコーネを超えたって言われたよ。
遠慮モリコーネのこと
でかく出たなみたいな。
レオーネも喜んでいたよ。みたいな。
結構何のツッコミもないようなそのセリフを言って、その後なんか君紹介したい人がいるんだとかっつって、
まあ、最高相手が
最高相手が出てきて、
ね、超ゆっくりでいくんだよ、ね、
でその最高相手のお母さんだけは本当常に風が吹いてて、でずっとものすごいゆっくり動いて優雅な音楽がかかってっていう、
それがね、その前に見た瞳の中の訪問者ってハウスの後に作った作品 のブラックジャックが登場するシーンも同じようにあの出てくると風が吹いてマントがたなびくっていう。でハウス の新しいお母さんはあの風が吹いてあのマフラーがたなびくっていう。
スカーフっていう
か。スカーフがたなびくっていう。
何にもないこと、なんかその出てきてゆっくりそのおしゃれちゃんに自分の巻いてるスカーフをゆっくり巻いていくみたいな動作とかしてて、何の意味があるんだこれみたいなことをやるし、ね、その最後 その女の子たちみんな死んじゃいましたみたいな感じになってから、うん、そのお母さんがなぜかそのメイン人物みたいな感じでまた出てきてそのハウスにやってくるんだけど、その時もずっと遅いんですよ。もうすごいゆっくりハウスの中にこう入るのかと思ったら入んないで、こうゆっくり家の外をこう回っていって、なんかで葉っぱとかとかちょっと戯れたりとかしながら、
ブドウとか触って
ブドウとか触って、でようやくおしゃれちゃんと再会したかと思ったら、
おしゃれちゃんもおしゃれちゃんで、なんかおしゃれちゃんもなんかゆっくりこう出してで、ゆっくりなんかこう意味ありげにこう視線を交わしながら雨戸を開けるっていう、雨戸を開けていくって、スーって横にすごいなんかこうあのすり足みたいな感じでこうあのスライディングをこうしていくっていう、
ゆっくり開けてって、でお母さんもそれをずっとゆっくり見てるっていう、何の時間っていう、
なんかちょっとそこだけ脳みたいになるんですよ。でその後なんかそのあのおしゃれちゃんの、まあ、おしゃれちゃんことも死んじゃってるんで、おしゃれちゃんじゃないですけど、まあ、その屋敷の霊、ハウスの霊みたいなのが、こう、雨戸をゆっくりこう、すり足でトントントントンってこう、目線はそのお母さんと合わせたまま、雨戸を勝たした後、今度カットが割って、今度あの、二人でなぜかこう、シンメトリーに、座布団で正座をしてる感じで座って、
ちょっとあのウルトラセブンのメトロン星人の回みたいな感じで、
なんかちょっとこう急に形式美っぽい感じになるっていう
そんな映画がなかったよねみたいな、ですごい夕日のね綺麗な感じの中で2人で喋ってるみたいな場面になって、その時もなんだろう、話としては分かる、なんかそのお母さんがやってきて、そのお母さんもヤバいかもようをそのホラー映画の定番的な感じでやるつもりなのかなっていうのはなんとなく分かるんだけど、そこのこうテンポの悪さとその演技の質のやっぱり異様さとなんかセリフのよく分かんなさとか全部込みで、その何の時間っていうのはずっと続くから本当こうラスト10な5分ぐらい の, そのお母さん絡みのシーンは本当に何も生まない時間感がすごくてそれはそれでまた面白いっていう、いやすごいですよね、あのラストね、っていうもう突っ込み始めたらキリがない映画ではありますけど、
でもやっぱ普通にあの7人の女の子のキャラクターがもう名前、はいはい、ネックネームから何からして立ってるっていうのはすごいいいですね、やっぱその後の、
でもなんかあの当時のあだ名の付け方感覚な感じすごいしました
ね、
おしゃれ、クンフ、メロディー、
ガリ、
マック、
スイート、
スイート、スイートはなんでスイートなんでしょうね、
それだけ明かされませんでした、
ね、掃除が上手い女の子、
掃除でもスイート、スイートなのか、
なんかスイートはちょっと別に掃除だったらクリーナーとか
なんかね、クリーン、
お姫様っぽかったね、そんなことないですか、でもそれはおしゃれかもしれない、
そうね、
いやでもそれで言ったらファンタもちょっとお姫様っぽい感じ、
ファンタは不思議ちゃん、無垢な不思議ちゃんみたいな、
ファンタ、ファンタジックみたいな、
おしゃれ、ちょっと大人びたおしゃれ、
そう、ね、エロい、
であの唯一のブス枠のマックちゃん、
マックちゃん
マクドナルドなんだろうな、マクドナルドなんだろうなと思って、そのようやくあだ名の由来がね、紹介されるシーンになったら、あの食いしん坊で、あの全身胃袋みたいだから、ストマックのマックよって言って、そんなわけねえだろみたいな、
まあでもうまいこと言ったら、
途中、普通にね、なんかあのチーズバーガーみたいなの食ってるシーンまであるのに、そこは回収されないみたいな、
マクドナルドではなく、
焼き芋違い、
ストマックのマック、
なんかその辺のちょっとこう大人の事情みたいなところ
、僕、完全に推しから僕、クンフーなんですよ。
ああ、
本当なんで、
僕もファンタちゃんですもん、
本当に、僕全然クンフーですね、
あのホットパンツみたいな、
そうあれなんか普通に最初見た時になんか下着だと思ってたら、なんかこうウィキペディアかなんか見たら、あれ一応当時のホット
てか、あの7人の女の子たちは多分最初電車に乗り込むシーンで着てる服は多分当時の全力のおしゃれだと思います、当時の全力で
原宿みたいな
における多分おしゃれ感の、ね、多分一番イケてる衣装です、多分そういう意味ではなんか結構ハウスってなんかその当時のあのポップカルチャー感っていうのは
なのかな、
全面に
ちょっとその大林セリダ氏がすごすぎてちょっとその
分かん
ない、なんかこれが現実世界においてどの程度までその反映されてるのかさっぱり分かんないから
だからあの結構キッチュな感じすごい好きでしたけど、
ね、いや好き、面白いんだけど、だからその普通なんかねこう昔の映画見るときって、ね、はいはい、成瀬みきおの映画見ましたとか、はいはい、黒澤明の映画見ましたとか、小津安二郎の映画見ましたって言ったら、あこの時代の日本人っていうのはこうだったんだなとかじゃないですか、はいはい、まあ多少あると思うんですけど、小林信彦のこのハウス見たときにそれが この当時の人がこうだったとは思いづらいっていう、
はいはいはい、時代性とはまたちょっと違うところに、
そうそうそう、特殊すぎてっていうのはあって、まあ、別にそれが悪いことは全然なくて、それが面白いタイプの監督ではあるけどっていうのがね、面白かったですけど。
レイトさん、推しキャラは誰ですか？
推しキャラね、まあ、でもなんだろう、単純にあのなんだろう、あの死に方っていうか、はいはいはい、その消え方が単純に好きだったのはあのピアノ弾いてたの何ちゃんだっけ？
メロディーちゃん
、うん、メロディーちゃん
ピアノに食われる、
そう、メロディーちゃんが
あれがあるから、あのスーパーマリオ64でピアノが噛みついてくるっていうのがあるんだと思います。多分
なんかあの子 の, そのピアノ弾くまではなんか嫌がるのに、はいはいはい、弾き始めるとそのなんか何かに取りつかれたかのようにこう全然、ね、弾き続けるみたいなキャラクターがなんかすごい嘘っぽいくていいなと思って。
でも今回俺なんか確か DVD で見た時もドキッとしたんですよ。普通になんかあのおしゃれが乳首丸出し、
あてか結構女の子たちみんなおっぱい出してて、うん、
おっぱい出してて、ね、当時良かったんですか？あれ時まだ10代とかでしょ。
むしろなんか出して大丈夫そうな、うん、南田陽子のおっぱいは出さず、うんうん、これ出し自保法児童ポルノじゃねえのぐらいな主人公たちの7人の視聴者たちの、乳首はバンバン、うんね、乳首およびケツはバンバンに出てくるっていう、
まあ、ついでにおばちゃまのおっぱいも出てましたけど、
ね、おばちゃまおっぱい出てましたっけ？
そう、なんかあの入れ替わった瞬間に一瞬映った時に一応出してたから、 あれが合成じゃん。でもあんな合成
乳首出てました？
出てた
あ
とか。
じゃあ南田陽子も乳首出てるのってことは、おばちゃまってこと
は、そうか、おばちゃまが南田陽子、うん、まあ、なんか確か出てたっていうと思うんですけどね、あの少女のさ、なんていうの、ちゃんと成長してるなら分かるでしょ、はいはい、まだでもなんか結構成長途中っぽい子のおっぱいも出てるじゃないですか、
は
い
は
い、
そうですね。
だから結構自己的っていう芸術表現だからギリは OK みたいな、まあ、てかでも大林信彦の映画って僕伝え聞いてる限りではそっち方向の人にも人気、
そうですね、
てか横人はまあ
そうそう、オリコン監督ですからね、
はる、うん、かノスタルジーとか最後おっさんとセックスして終わりですよ。ドン引きしましたよ普通に。これはノスタルジーなのかって思いました。単なるこれ自動ポルノだろみたいな、自動ポルノっていうかなんか、ね、事案だろみたいな。
今だったらっていうのはあるのかもしれないけど、だから、まあ、そういう意味ではその方面の方にもかなりおすすめ
な、
まあまあ
まあ、なんかでもちょっと今日トークショーとか聞いて思ったっすけど、うん、なんかやっぱりそのでも大林信彦監督ってまあ性的な思考としてその、うん、もちろんロリコンってのあると思いますけど、うん、なんかやっぱりその一貫して、ずっとその少女っていう、器の中にいろんな人の歴史っていうかその、うん、ものが乗り移っていくっていうのは、まあ、割とずっとやってる人だなっていうのを思って、うん、なんか今日、トークショーも込みで聞けてよかったのが今日大場久美子さんが一応メインのゲストでは来ていたんですけど、うん、それとは別でその大林信彦さんの家族の人たちが、関係者席に座ってらしてで、まあ、半分大場久美子さんの話とその、うん、今度小林ファミリー家族の3人がそれぞれ作品について喋るっていうことをしていて、うん、でそこで言っていたのがその、まあ、そもそもハウスっていう作品で今、そもそも、なんでこのタイミングで大林信彦映画祭っていうのをやってるかっていうと、うん、花形見っていう、大林信彦監督の最新作が、完成して、完成しましたっていう記念、うん、で公開自体は、今年の12月の16日から公開予定なんですけど、まあ、とりあえず完成したっていう、うん、でいち早く予告編をスクリーンで流しますっていうのが、まあ、今回の、まあ、映画祭の趣旨で、うん、でまあっていうのがあったんですけど、うん、で今日トークショーで話してすごい面白かったのがそのそもそも40年前ってこのハウスを作る段階の時に一番最初にその花形見っていう作品をやろうと思っていて、うん、で花形見っていうのはその戦時中にその仲良かった4人の男女っていうのがまあその戦争を終えてどういう風に変化していくかっていうそういう話だなっていうのはなんとなくここでパッと見て思ったんですけど、そもそもその花形見っていうのをやる予定だったけど、結局それがまあ、いろいろな理由があってまだ時期ではないなと思って、うん、でそのタイミングでその東宝から、まあそのうん、劇場長編1本作りませんかって話が来て、うん、でそれでハウスを作ったと。でなんか俺初めて見た時の印象ってそんなに戦争
っていう、そうだね、ハウスで戦争ってなんか全然感じないけど
他のエッセンス濃すぎて
他のエッセンス濃すぎて思わなかったんですけど、なんか今日映画始まる前にその大林監督が、ただこのハウスって映画の中にもその花形見に出てくるその戦争っていうモチーフは入れていて、うん、でその戦争を、知らない子供たちっていうのが戦争を知ってる世代の人たちの思いに出会う話だみたいなことを言っていて、まあ、確かにそういう意味で見るとそういう話だなっていう、要はその、うん、ハウスって屋敷自体がその 戦争に行ってしまった恋人を待ち続ける、うん、女の人の思いがずっとその蓄積した屋敷 で、うん、でまあ、その屋敷自体がもう時間が止まってしまっている場所。
そうですね。その家にあるものとかも大体全部その戦時中から戦後直後ぐらいまでの間のなんかいろんなものが残ってみたいな、
うん、思いだけがその思いによって時間が止まってしまった屋敷の中に、うん、女の子たちが入ってきて、その女の子たちが、そこに飲み込まれていく話っていう、うん、まあ、なんか割と俺はなんかそのホラー映画ってそういうものであるべきだと思ってるので、うん、なんかそれに近いなと思ったんですけど、なんかでも今日その、うん、ハウス見る前に、自主制作で本当に最初のを作ってたその、うん、エモーション、ドラキュラ伝説の午後って映画とかも見たんですけど、なんか結構一貫して撮ってるのが、あ、すみません、その前にあの少女の話をまず俺は最初したんだね。少女の話をすると、でもなんかその今回ので言うと、その主人公のおしゃれっていう少女のところに、うん、おばちゃまの戦時中の、うん、恋愛、うん、まあ、おばちゃまが乗り移ってだんだんこう彼女に入っ、
そうですね、
重なっていくことによって、うん、重なっていくというか、そのおばちゃまっていうのがその少女を一人食べるごとにどんどん若返っていって、うん、若返っていくと、
そうですね、
で若い頃のおばちゃまの姿っていうのが、うん、限りなくその主人公のおしゃれに近い、
近い、
まあ、同じ役者さんやってますし、うん、で最終的にまあそのおしゃれとそのおばちゃまっていうのは、うん、重なる形になるんですけど、まあ、その最終的にだからその一人の少女の中に、全ての、 その、歴史だったりいろんなものっていうのが入り込むのが、まあ、ハウスの中にもあって、でもそれってその大林信彦監督って最近の作品、まあ、最近特になんかその一時期の作品よりエクストリームさが増していて、めちゃくちゃなことになってるんですけど、まあ、僕今日見て思ったのが、そのおしゃれっていうハウスの主人公の中にそのおばちゃまっていう戦時中の恋愛の記憶っていうのが入ってくるっていうのは、ののななのかっていう最新作における足立由美のポジションにも近いなと思っていて、でその足立由美っていう、でも足立って、まあ、その女の人の中に、いろんな、時代、その戦時中の記憶だったり全てのものがその彼女っていうその器の中にどんどん入っていくっていうのがどんどんなんなのかの中では結構描かれてたんですけど、まあ、なんかそういう意味ではなんか足立由美ってすごい女優だなと思ってて、うん、やっぱなんかその年結構いってるじゃないですか、もう30後半、
30、そうだね、後半中盤ぐらいかな、うん、
でやっぱりそのもうある程度大人の女性、うん、人生の酸いも甘いも必要大人の女性だと思うんですけど、でも見た目は完全に少女のまま、でもじゃあ少女として見れるかっていうと少女としては見れなくて、なんかなんとなくやっぱこの35年分の人生みたいなものはなんとなくにじみ出てるような感じがするっていう
カルマみたいな
怖いちょっと、うん、
だからなんかやっぱちょっとホラー感もありつつ、でもなんかやっぱそのすごい独特の雰囲気が足立由美って出てると思うんですけど、なんかそういう意味ではなんか足立由美って、大林信彦監督の中のミューズに一つ一人なり得たのかなっていう気が、
実写版エスターみたいな人いや、まあ、エスターも実写だけど
そうだそうだ
あとさっきちょっと今ちらっと喋ろうと思ったのが、その初期のドラキュラっていう伝説の号って映画も通してみると、なんかあと大林信彦監督ってその、で、青春とそれが過去になってしまったっていうのを結構ずっと作品の中で書いていて、でなんかその青春を犠牲にしてしまうものとしてその戦争っていうのが間に入ってくるっていうのが最近、長岡花火もそうだし、のんのんななのかもそうだし、多分今度最新作である、花形見も多分そういう話だと思うんですけど、そういうキャッ
チコピーですもんね。
でもそれってそもそも長編デビュー作のハウスのおばちゃまの記憶っていうのがそもそもそういうことだったんだ、うん、
すごい、実は初期作にあった、
初期からだからそのメッセージとしてはその一貫してて、戦争によって、めちゃくちゃにされてしまったそのかつての青春の輝きみたいなもの、うん、でその青春の輝きっていうのはでも未だにその熱い血、青春の熱き血潮みたいなものは未だに残ってるみたいなのが、うん、まあ大林信彦監督ってそれはなんか好きなモチーフとしてあるんだなと思ってて、でその今日見たそのドラキュラって映画がどういう映画かっていうと、まあすげえ自主映画っぽい映画なんですよ。
確か自主映画ですよ。
自主映画なんですけど、うん、自主映画なんですけど、要はなんか実験映像みたいなバンバン入ってて、うん、急にアニメーションになったりとか、うん、なんかその自社なんだけどコマ撮りっぽい感じにわざとしてみたりとかっていうのをいろいろやってる映画で、うん、と同時に ていう実験映画みたいなのを作ってる映画サークルの若き僕たちっていうのも結構メタ的な視点として入ってきて、なんかそのドラキュラをモチーフにしたなんか2人の少女の近親相関的な恋愛劇 とそれを撮ってる映画サークルの僕たちっていう、でその少女役をやってる子たちともすごい仲が良くてっていう、そのいわゆるそのハウスにおけるおばちゃまの過去だったりとか、花形見のまあ予告で見た感じで その、男女4人の青春みたいなものが、青春みたいなものだけを抽出した映画が、ドラキュラって映画っぽくて、なんか結局そのじゃあドラキュラを作ったその自主映画作ってる人たちっていうのが、のその青春時代っていうものの先に戦争があったとして、じゃあその後彼らはその戦争を経て、じゃあその戦争前にあったその青春時代をどういう風に捉えることができるのかみたいなのをなんかまあやってるのかなっていうのはなんとなくちょっと今日トークショー込みで最初から見てて思った感じがしました
ね。確かに今回トークショーで大林監督がなんか戦争ハウスに戦争が実はメッセージ込められてるって聞いた時に、そんなことあるかお前みたいな思ったけど見ると意外に
確かにその俺もなんか見る前、その戦争って感じの映画だったっけって、まあ、あまりにもやっぱ情報量となんかそのビジュアルのインパクトが強すぎて、
またお前老人の戦争商法だろみたいな思ったら、いやでもこれ確かに戦争だみたいな、なんかそのハウスのなんかそれちょっとうがった見方しすぎかもしれないけど、ハウスでなんかその少女たちが死んでいく、本当にあの人たち何も悪いことしないのに、そのハウスに入ったことによって不条理に死んでいくわけじゃないですか、その起きてることだけ見たら、あれなんか突拍子もないファンシーなんだけど、でもなんかよく考えると怖いし、むちゃくちゃだなこれみたいな感じって、結構それこそこの空の花でのなんかその空爆を受けてる時の表現とかと結構近いなみたいな、不条理さでなんかこうなんかよくわかんないよみたいな、アニメーション表現とかって結構ハウスにもあったんじゃないかな実はみたいな思ったりもしました。
なんかまあ、あとその近い話だけど77年の映画で、
はい、
とその当時の、まあ、15、6歳ぐらいの女の子たちが主人公で、はい、なんていうんですかね、その戦争をなんかすごく昔のこととしてこんなことあったのよみたいなノリで喋るじゃないですか、
はいはい、
あ77年の人はやっぱその感覚なんだっていうのがちょっと新鮮で、だから多分77年の大林信彦が今の若い子たちっていうのを見ていて、この子たちはまあもうすでに戦争の知らない世代なんだなっていう、多分もっと生々しく、
そう戦争知らない第一世代ぐらい
です、ね、そうですよね、
当時の大林監督が子供の時に戦争があったの
っていうこと、
親世代だったね、
なんかでもさっきちらっと出たそのおばちゃまの青春時代、その戦争もあって離れ離れに恋人と離れ離れになってしまったっていう青春時代のエピソードを、メタ視点で、ああこの人かっこいいとか、ああ鏡だこれ知ってる知ってるみたいな感じで喋る、軽い感じ、要はその過去のもう教科書の中に載ってる過去の出来事として軽く自分たちと関係ない、他人の物語としてある意味その戦争というものを口調で語ることができる、当事者じゃなく語ることができる軽さっていうのは、でもなんかやっぱりこう僕らにとってはやっぱすごい共感できる感覚、
そうですね、
でなんかやっぱりその最近修学旅行沖縄初日の話、はいはいはい、ちょっと前3人でしたじゃないですか、
めっちゃしますね
修学旅行沖縄初日の話っていうのは、まあ、説明しますと、まあ、僕の場合で言うと高校の修学旅行が沖縄だったんですけど、
僕もそうでした、
3人ともそう、
まあ、高校の修学旅行、まあ、全然学校も年齢も違うんですけど、修学旅行がなぜか沖縄 で沖縄修学旅行ってなるとどうなるかっていうと、大体その初日に戦争学習、平和学習っていうものが集中すると、
そう
ですね、例えばそのガマの中に入ったりとか、語り部のおばあさんおじいさんの話を聞いたりとか、あとひめゆりの塔行ったりとか行くっていう、まあその戦争学習みたいなのが一気に集中すると、でその後の、2日間とか3日間とかはなんか海行ったりとか首里城行ったりとか、
うん、なんか、まあ、なんとか水族館ね、
あちなみに水族館行ったりとかってなるんだけど、初日になんか割とこう沖縄について学ばなければいけない戦争の部分っていうのが一気に集中するっていう、はい、沖縄初日っていうのがあると思うんですけど、まあなんかそれに対して結構なんかなんだろう僕らって、まあ、もちろん、まあ、僕はね、真面目な生徒なんで、こう、語り部の話とか聞くとき、あ、こういう一言があったんだ、みたいな感じで。
そうなりますよ。
力強く頷いたりしますけど、でも、一方で、でも、それってなんか、ちゃんと話聞こうと思って聞いてるから聞いてますけど、同時に、なんかその、おばちゃんの話し方とかだったり、なんか、そういうちょっとこう、戦争と、なんかこの、重く受け止めるだけじゃなくて、結構、やっぱ当事者じゃないんで、どうしてもちょっと、さまつなところに、意識がいっちゃったりとか、我慢行くときとかも、なんかそんなにその、なんだろう、悲惨なことがあったんだってのは確かに思うんですけど、なんかちょっとこう、もう少し、
そうね、なんか単純になんか肝試し感覚
みたいな、肝試し感覚になっちゃったりとか、
暗みたいな、本当のガチの暗闇って早々日常で体験できないから、そう
で、ね、中でその電気消そうぜみたいな演出があるんですよね。そうそうそう、
防空壕ね入っていってガイドの人が、じゃあ皆さん一度かけ電池を消しましょうっつって、
ここでたくさんの子供たちが殺されましたみたいな、お母さんは赤ん坊の首を絞めみたいなのやるんですよ、
ね、やるんですよね。
ちょ、まあ、まあ、ひどいことがあったんだって思っても聞くけど、うん、でもなんかちょっとなんかちょっともうちょっと一歩引いて、それこそそのハウスでいうそのフィルムを見ながらなんかちょっとこう、
大変みたいな、
あーこれ我慢知ってる知ってるみたいな、なんか暗いんでしょみたいな感覚になってしまうっていう。
そうね、
なんかそれやっぱすごい近いですよね、あの沖縄初日と修学旅行沖縄初日とこのハウスの少女たちの感覚っていうか、
まさかここで繋がると思わなかった。俺もあのめちゃめちゃ不真面目な生徒だったんで、はい、なんかもう本当うんざりしてて、その初日って朝早いじゃないですか、はいはいはい、6時に空港集合って本当そんなレベルで、はいはいはいはい、ただでさえ早起きしてるのにその1日中移動して、はいはいはい、でくっそ暑い中、北海道なんで、そう沖縄の暑さって本当に辛いんですよ、なんかその湿度が高い暑さって経験したことなかったから、はいはい、でもただでさえクソ暑いと思ってる中、延々その防空壕1個目行って2個目の防空壕行って、でも泥だらけになって、その後ヒメウリの塔行って、で3カ所で3回ともなんかそのいやね、人の話なの分かりますけども、で毒入りのミルクをなんか赤ん坊に飲ませましたとか、なんか涙ながらに赤ん坊を殺しましたとかっていう話を聞いて、いやそれは分かりますよ、それはもちろん悲惨な話ですよ、こんな話ですけども、あの戦争は繰り返してはいけないと思いますけども、さすがに17歳のね、クソガキどもにその話を3回するとですね、もうその話もう滑ってるよって思っちゃうわけ、
でやっぱなんか感覚性やっぱ滑ってるよってなっちゃうんですよね。
1回目は滑らない話だったかもしれないけど、2回3回聞かされたらもう滑ってるよその話みたいな感じになってきて、その上でさらにその夜にその晩飯も食ってようやく一刻落ち着いたところで、そのおばあちゃんが出てきてね、御年90歳ぐらいのおばあちゃまがそのなんかシリみたいな口調で、
あのそれはあのあれですよね、レイトさんの場合ですよ、
僕のあの時に
沖縄の主役が
おばあちゃんは本当シリ、完全にシリですよ。あのシリの口調で1時間半戦争体験を語られると思って、
結構なロングセットなんですよ、
結構なロングセットだった、
結構でも順次張りじゃないですか、
いや本当に階段トークライブかっていうぐらいの喋り続けて、でもさっき聞いた話のね、もう全く大放送全くリフレインですよ、防空壕に入りました私たちはつって、でそこでみんなね声を出さないようにしてやってたんだけど、ね、赤ん坊が泣いてしまいましたとかって話をそのシリの口調でずっと言われたら、いやもう良くないですかみたいな、で寝たら怒られるし、
まあ、でこっちも寝たくないんですよ、こんなだって本当にひどい体験をしてる人
が、この話はちゃんと聞かなきゃって思って聞いてるけど、
思ってるんだけど、どうしても眠くなってちょっとコクみたいな、ああ今俺すごいとんでもないことしたみたいな、なんかなっちゃう、
本当になんかどうしてもそういう話ちゃんと聞かなきゃっていう意識はあるけど、うん、でもなんかやっぱりちょっとどっかでなんかこう、この話3回目だしなみたいなのはありますよね。
なんか後でそのMP3 送ってもらっていいですか、それ書き起こしも見せてもらっていいですかみたいな、なんか情報としては知りたいけど、はいはい、今じゃねえんだよなみたいな感じに僕は正直なっていたのでっていう、いやでもまあ要するにこうリアルタイム世代じゃない、その戦争を知らない世代のもう第4世代、第5世代みたいな子たちにとっては、まあ、そういうことだっていうのが、うん、まあ、それの第1世代のハウスの子たちも同じだったっていうのが知れて、なんかね、うん、ちょっとやっぱそうだよねって思ったっていうことなんですけどね、う
ん
う
ん
う
ん、そんな感じ
です、ね、ひでえ話になっちゃった
ちょっとなんか人間性疑われる感じです
でも確かにそれ重要ですよね、そのなんか戦争体験をそれ今もうすごい問題になってるじゃない、うん、そのもうリアルタイム世代がどんどん死んでいって、これからどうやって戦争を伝えていくかっていうので、うん、それでだから形骸化してなんか戦争ひどい良くないみたいなのをなんか新しい若い世代が聞いたときに、本当にそれでなんかこう、はいはい、よくないよね、分かります、分かりますってなっちゃうって、あんま良くないことだと思うん
ですよ。そうですね。
だから同時になんかあの VR で戦争を体験するみたいなのをやればみたいなこと、なんか最近技術で VR でなんかその戦争っていうのなんかあるみたいなニュースで見たんですけど、
メダルオブオーナーとかになっちゃうじゃないですか。
だからそれはそれでなんか違う気もするし。
一番、まあでも難しいですよね。知らない人もいいんじゃないですか、知らなくて。
いやなんかでも
だって怒ってないんだから現実問題として
なんかそういう、はいはい、またその話かっていう感じで、うん、耳にタコだぜって思いながらも一応そういう話は一応聞いておいて、う
ん、そうね、あのそれこそなんかその怪談師みたいな感じで、うん、人づてに聞いた話を面白く語るかのように、うん、戦争体験をこう人づての話として語り部が現れればいいのかもしれないですけど、う
ん、なんかやっぱり、うん、 僕とかってやっぱ図書館に裸足のゲンとかバンバン置いてあって、結構で図書室、あ図書館、図書室に置いてあって、図書室に置いてある漫画が裸足のゲンか藤子 F 不二雄の SF 短編集だけだった
んで、あれ置いてあったのいいな。
その2つをもう何十回と結構読んでるんですよ。裸足のゲンやっぱ何十回読んだところで先生良くないと思いますけど、なんかやっぱりちょっとネタ的に裸足のゲンとか読んじゃったりするところもあるし、
ギギギ
ギギギとか、なんかやっぱ言っちゃうじゃないですか。
踊りゃクソ盛りとか。
エイコが燃える、シンジが燃える、ミーが燃える、とかね、めっちゃ言っちゃうですよじゃないですか。
結局ちょっと面白いコマみたいな。
面白い方向に言っちゃうじゃないですか。でも、なんかやっぱりそういう風にちょっと面白みたいな感じで見ちゃう部分は絶対あるけど、でもなんかやっぱ、あ、もう これはちょっと良くないなってやっぱり思いますし、なんか見れば。なんかだから、必ずしもなんかさ、戦争だから、戦争についてのもので、あの戦争良くないって言ってるものに関してはこう場所面から全部受け止めたら多分無理で、
無理ですね。
なんかだから、うん、ちょっと若干わらみたいな感じ入りつつも、うん、まあでもまあ見ていくみたいな、
うん、
そうね。まあだからそういうそれこそ映画なん
です ね。そうですね。だからこの世界の片隅でね、この世界の片隅にとか、そういうものがなんか今なお有効だったみたいな感じ
の、うん、そうですね。やっぱ重要な、
大林監督もそれずっとやろうとしてる人じゃないですか、うん、そのなんか
形は違ってもそういうのができればいいのかなとは思いつつ、あの僕も結構じいちゃんからなんかその聞いたことあるんですよ。
ああ、まあ、
しかも北海道のもともと人だから、ああそんなに戦争がっつり行った人じゃないで、ああ、はい、むしろこう練習してるうちに戦争終わったっていう話を聞かされたんですよ、うん、昔よく。でもなんかそういう話聞いてるだけでもなんかああって思うんで、うんね、なんかそういうのなくなるんだなって思って、確かにちょっと、まあ、俺もじいちゃん死んじゃったし、
うん、
っていうのなんかこう実感としてはありますけど、僕ら世代が最後ってことですもんね、つまり、
う
ん、
そうですね、その
戦争直接聞けた、
直接聞けた、
うん、っていうの確かにそうですね。
だからなんかまあ何の話でしたっけ、
ハウスですよ。ハウスからまさかこんな
ちょっと重い話だ。
これもだから信彦さんがね、戦争とか言うからこんな考える羽目になったわけですよ。
でもなんかあれですね、前とかなんか大林信彦の話になった時に、もうそろそろ死ぬんじゃない、今作多分遺作になるみたいなこと言いましたけど、なんか今日大林信彦監督見たらなんか結構元気そうな感じで、い
や最初なんか本当になんか声も若干かすれて、うん、あ、うん、本当にやっぱ病気なんだなと思ったけど、話してるとどんどんなんかもう止まんなくなって、
ね、止まんなくなって、でなんか今3本一応撮る予定があるみたいなことを今日トークショーで言っていて、まあ、それが3本全部完成するのか分かんないですけど、なんかとりあえずもうこれ花がたみできたらもうすぐ死ぬって感じじゃなくて、なんかまだこれもう1本ぐらいは
まだやるぜ、
1、2本全然撮るんじゃないかっていう感じで今日はありましたね。なんか
いつものピースしましたか、
あのピースです、
ね、あのピースで狐みたいなピース、
そのグワシみたいなこと
で、グワシみたいな、
なんか あるんですね、なんかピースサイン、もとも
とビクトリーになっちゃうから、あの普通のピースだと、それはなんかこう何、勝戦、
倒されたものがいった上での勝利だからと、あ、なんかそれ何の何の何の
時言ってましたね、
言ってましたね、はい、
はい、そんな感じ
で、じゃあまず、リビングレジェンド第1号大林信彦は、こんな感じだったんですが、はい、今日、遭遇したリビングレジェンドは、
もう一人いた、
もう一人いたと、
誰ですか、
それはもうみんな大好き稲川淳二先生ですけど、
じゃあ後半は稲川淳二の
話
ミステリーナイトツアーのレポをしようと思います、
はい。